気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。皆さんこんにちは。この番組は市民の皆さんに防災の意識を高めてもらうため、さまざまな角度から必要な情報をお届けする番組です。5月のテーマは雨に備えるパート1として、今月来月にわたってこれからの季節に必要な備えについてお伝えしていきます。いざという時のため、日頃から防災について考えてみましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ。この番組は高松市危機管理課、高松地方気象台の協力でお送りします。高松市防災啓発ラジオ、今月のゲストは高松市危機管理課の脇谷さんです。脇谷さん、よろしくお願いします。
はい、今回も引き続きよろしくお願いいたします。前回私たち、危機管理課の業務内容や組織についてお話しいたしました。はい、難しい言葉も多くて、耳から聞きだけではなかなか分かりにくかったかもしれません。
そうですね、普通にこう暮らしているとなかなか聞かないような用語でも出ますもんね。
そうですね、はいはい、なので、こちらの方ではちょっと優しい言葉でお伝えしたいと思います。はい、危機管理課は災害が起きていない平常時には市民の皆様向けに防災啓発運動を行っております。また避難所の指定変更とか、災害時の緊急物資備蓄の管理、災害時の対応に関する計画の策定など、災害時に備える内容の業務を行っている部署になっております。はい、また災害時には災害対策本部や水防本部を立ち上げ、災害対応に当たります。はい、では災害情報をどのように入手するのかというお話も前回いたしました。たくさん入手する手段っていうのはありますので、はい、複数の手段を把握して普段から情報を入手する意識づけをしていただきたいなと思っています。前回お話しした内容が詳しく知りたい方は、危機管理課のホームページにアーカイブがありますので、ぜひお聞きください。はい、で今回からはより皆様の生活に密接した防災情報についてお届けしたいと思います。
はい、これからの時期ですとね、はい、やっぱり梅雨の時期をね迎えるわけなんですけども、はい、やっぱりどうしても風水害っていうのは増えてきますよね。
そうですね、もう5月も終わりに近づいてきてますね。はい、5月の中旬頃は最高気温が30度近くなるなど、ちょっと暑かったですよね。
そうですね、少し4月に比べると5月はだいぶ暑くなったなっていう感じでしたよね。
そうですね、はい、少し早く夏を感じたように思います。これから避けて通れないのが梅雨、どうしても梅雨は来ますよ ね、はい、そうですね。最近ではゴールデンウィーク最終日には大雨注意報が発令されまして、
そうです、ね、
私ども危機管理課でも当番が出勤しておりまして、はい、先週の日曜日5月14日には徳島県の一部で大雨による土砂災害警戒情報が発表されていました。普段あまり雨が降らない高松でも、やはり雨の日が多くなりますよね。はい、最近ではゲリラ豪雨とか線状降水帯という言葉を聞く機会も増えてきたように思います。はい、地震など予測のつかない災害とは違って、ある程度予測のできる季節的な風水害については日頃から市民の皆様にご準備していただくことで、被害を減らす、いわゆる減災というものができるかもしれません。うん、
はい、確かにゲリラ豪雨、さらにはここ最近ですかね、こう線状降水帯というとても強い局地的な、ね、雨というので、はい、本当に被害というのも、ね、日本全国見ても出てきていますけども、
そうですよね。
まあ、でもこの被害を減らしていく、まあ、季節的な、ね、風水害というのは準備していくことで減らすことができるんだよということですので、はい、まあ、この減災というものを皆さんも取り組んでいただきたいと思うんですが、はい、まあ、具体的にはどのようにすればいいんでしょうか。
はい、まず皆様にしていただきたいことは、自宅や職場など過ごす時間が1日の中で多い場所の災害リスクを知ることですね。はい、うん、これは前回の放送でもお伝えしたのですが、今すぐに数分時間があればできることなので、ぜひしていただきたいです。はい、高松市では災害の種類ごとにハザードマップを作成しておりますので、ご自身が普段いる場所が安全かどうか知ることが重要となってきます。はい、もしハザードマップなんてどうやって見たらいいのかわからないわという方は、 危機管理課までお問い合わせいただくか窓口までお越しください。はい、職員と一緒にハザードマップを広げて実際に確認してみましょう。うん、また地域の特性によっては危険の種類が異なります。豪雨時にどのようなところに危険があるかを考えてみましょう。はい、高松市の北部は海に面しております。うん、南部は山間地があります。
はい、
浸水リスクだけではなくて土砂災害のリスクも気になってきます。
確かにそうですね。
はいはい、また市街地ですね、この市役所とか、うん、こちらの FM 高松さんのある市街地では地下道や地下駐車場、ビルの地下とかそういったところが多くありますので、
うん、
地下の浸水リスクがあることも知っておかなければなりません。
はい、こういったところもね、本当にあの注意一秒怪我一生という言葉がありますけど、
はい、
まあ、ほんの数分間見ることによって自分の今いるところがね、どんなリスクがあるのかっていうのを知ると知らないのでは全然違いますもんね。
そうですね、普段からちょっと意識しておいていただきたいなと思います。はい、次に情報収集をしていただきたいと思います。はい、主にテレビとかインターネットなどで気象情報を得ることは多いのではないでしょうか。はい、朝のニュースとかで見ると思います。
うん、そうです、ネットなんかでは最近はあの雨雲レーダーみたいなものを、はい、ね、見たりすることができますもんね。
はい、私たち危機管理課では日頃の天候を確認するために、うん、これからお話しいただきます高松気象台さんのホームページをよくチェックしています。
はい、
晴れとか曇り雨とかそういった天気予報だけじゃなくって、うん、注意報や警報の早期予報というものがあるんですね。
はい、
いつ頃こういった情報を出すかもしれませんみたいな予報が先に見れるので、うん、はい、災害の予測にも役立ちます。
はい、
ぜひチェックしてみてください。
はい、では具体的に情報収集であったり、まあ、自分の身の回り環境とかを、ね、知ることによってというのもあるんですが、
はい、
ここからじゃあどのように備えていけばいいのか、具体的にどうすればいいのかというのを、まあ、あまりちょっとわからないなという方もいると思うんですが、はい、どんなふうに備えていけばいいんでしょうか。
はい、ちょっと一部の例をお伝えしたいと思います。
はい、
まずは日頃からご準備いただきたいんですけれども、うん、雨どいとか雨水マス、側溝の中をきれいにしておきましょう。ゴミとか落ち葉そのままになっていたり、はい、草がたくさん生えている場所ってありますよね。
ありますね。
そういった状態だとすると、うん、排水がうまくできなくなり浸水につながります。
ああ、なるほど、そうか。はい、確かそうですね。
自治会などで清掃活動をして備えている地区も多くありますので、はい、
うん、
ぜひ積極的にご参加して備えていただきたいなと思います。
まあ、地域の、ね、美化につながりますし、そしてまあいざという時のためのこういった時の備えにもなりますもんね。
はい、そうですね。はい、それから次には土のうを作っておきましょう。はい、浸水のリスクが高まると土のう作成場所というものが開設されます。
これはコミュニティセンターなどで、ね、開設されたりしますよね。
そうですね。はい、ですのでご自身のお家とかお店とか、うん、そういったところを守るためにも土のう作成場所が開設されたら早めに作成しておきましょう。
はい、
それから一度作った土のうは保管をしておいて、うん、今後の浸水リスクにも備えておきましょう。
確かにそうですね。食べ物と違って賞味期限があるものとかでもないですし、はい、ずっと置いておいても大丈夫ですもんね。
そうですね。はいはい、またいざという時のためには、うん、食料品とか飲料水、生活用品等を備えておきましょう。
はい、
これは地震災害の時にももちろん役に立ちますので備えがあるといいですよね。
確かにこれは重要ですよね。
はい、
はい、
いつかやろうではなくてぜひ思い立ったらすぐに備えていただきたいと思います。ここまではこれから雨が多くなる時期に向けて皆様に意識していただきたいことをご紹介しました。
さあ、そして今回からですね、脇屋さんの方で今月のコラムというのをご用意いただきました。
はい、
脇屋さん、今月のコラムご紹介いただいていいですか。
はい、はい、先日小学生の皆さんが授業の一環で危機管理センターの方に見学に来てくださいました。はい、コロナ禍で見学を中止していた消防局の司令管制室119番通報を取るとこですね。それから災害対策本部室防災プラザをご案内しました。はい、消防局の司令管制室では119番通報を受けたらどのように対応しているのかや消防局の仕組みについてなどをお話を消防局の職員から説明を受けました。うん、説明を受けている最中にも119番通報実際にどんどんかかってきますので、それを隣のお部屋からずっと見ておりますので、とても緊張してそわそわしている様子でした。
そうですよね、なかなかまあ見ることないものですもんね。
そうですね。はい、はい、 また災害対策本部室では大型のモニターがありますので、うん、その設備とか、はい、市内の様子を映すライブカメラがございますので、うん、それの説明実際に映してみて、はい、見ていただきました。その説明をしたりですとか、防災プラザこれ1階にあるんですけれども、はい、過去の災害についての写真などを今展示しておりますので、うん、それをご覧いただきました。小学生の皆さんが生まれる前に起きた平成16年台風について写真を交えながらお話しするとかなり防災意識が高まったようです。
そうですね、実際のまあ写真とか見るとやっぱり実感というものたち湧いてきますもんね。
そうですね、はいはい、それから防災プラザにはお子様用の小さい消防車を展示してるんですけれども、うん、はいはい、やはりこれが一番の人気でしたね。はい、
はい、
で実際にこう運転席に座ってこう消防服も置いてありますので、うん、はい、来て運転席に座ってたくさん写真を先生方に撮ってもらって楽しんでいただけたようです、
うん、もう本当楽しみながら学べるというか何よりですもんね。
そうですね、はいはい、この防災プラザは平日の8時半から17時15分までご自由に見学していただけますので、もしよければ夏休みなど長期休みの時などにぜひお越しください。
自由研究の、ね、こうネタとして使っていただくのも教えられるんですよ ね、
そうですね、
これから夏休みとかになってきますね、
はい、いいかもしれませんね、はい、それからこちらは危機管理課からのお知らせが1点ございます。現在家具類転倒防止対策促進補助金の申請を受け付けております。地震などで大型家具の転倒を防止する器具の購入費用を一部補助いたします、はい、予算に到達次第受付終了となりますので、ご希望の方はお早めに申請をお願いいたします、
まあ、こういったものも災害への備えですよね、
はい、
いざ災害が起きた時っていうのはやっぱ間に合わないので、今本当何もない状態の時に備えておくというのがやっぱ一番大事になりますよね。
はい、
はい、では脇谷さん、本日はまとめの方をお願いいたします。
はい、災害はいつ起こるか分かりません。自宅で、職場で、学校で、外出先で被災した時でも焦らず適切に避難ができるよう、日頃からご家族で避難場所の確認、災害時の非常持ち出し袋の準備、連絡手段の確認など話し合ってみましょう。お家の周りや避難場所までのルートを歩いてみて防災散歩をしてみるのもいいかもしれません、はい、またお家の中で出入り口や通路に物を置いていないか、子供部屋や寝室に倒れやすい家具がないか、棚の上に重いもの、壊れやすいものを置いていないかなど、お家の中の危険なものについて確認しておきましょう。
はい、これももう本当に事前の備えですよね、
はい、
ぜひ皆さんも事前に備えてみてください、
はい、
というわけで高松市危機管理課の脇谷さんにお話を伺いました。脇谷さん、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
高松市防災啓発ラジオ。さあ、ここからの時間は高松地方気象台防災管理官の寺川雅之さんにお話を伺っていきたいと思います。寺川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、寺川さん、僕もラジオで番組などをしていますと、基本的に天気予報をお伝えするコーナーというのがあるんですけども、そこで天気予報を調べているとやっぱり高松地方気象台というのをよく聞くんですけども、
ええ、
そもそも気象台って何をしているところなのか、ちょっと今日は教えていただけますか。
そうですね、気象台いろんなことはしているんですけども、はい、まず根幹としては、気象というぐらいですので天気、
うん、
雨であるとか雲であるとか、はい、そういった観測をまずやると、
うん、
でその観測データを使って天気を予想すると、
はい、
で毎日天気予報を出してますけども、うん、で雨が降って危険な時は注意報であったり、はい、うん、大雨警報であったり、そういった防災気象情報をしっかり発表すると、
はい、
そういう機能を持っているというのが、気象台の一番根幹ですね、
はい、
逆に質問しますけども、
はいはいはい
はい、四県ありますけど、うん、気象台その中でいくつ気象台あるかご存知ですか。
気象台の数ですか。まあでも四国四県ですから、まあ各県に一個ずつぐらいはあるのかなっていうふうに思っているんですけども、どうなんでしょうか。
その通りです、
はい、
四国四県に各 気象台があります、はいはい、香川県には高松地方気象台、
はい、
あの47都道府県基本的には一つずつ、気象台があります。
あれ逆に言うとじゃあ北海道とかも一つなんですか。
北海道は、広すぎるので札幌に一つあるんですけども、うん、それ以外の地域にもちゃんと地域ごとのブロックを分けて府県の広さなりの気象台があります。北海道だけは例外です、ね、
なるほど、はい、各都道府県一つ以上はあるっていうことですね。
そうですね、基本的には一つですね、はい、でなんで一つかっていうところなんですけど、もともと国の、気象台国の機関なんで、はいはいはい、一番は気象警報であったり、うん、そういった警報事項をしっかりと地方公共団体に発表して伝達するということが、はい、一番根幹の業務になってまして、うん、特に津波なんかの警報もそうですし、はいはい、それがあるので、県に対してしっかりと予報したり情報を出したりするということがあって、一県一気象台、うんということなので、基本的にこれまで気象台っていうのは誰を相手にしてやってきてるかっていうと、やはり県を相手にして、高松地方気象台であれば香川県を相手にして情報をしっかり伝達すると、で、県はそこから市町村へ、情報を伝達してそこから防災対応が始まるというのがこれまでの大きな流れだったんですけども、10年ぐらい前に大雨警報っていうのが実は市町村単位に発表されるようになったんですよね。
そうですね、確かに昔は香川県に大雨警報みたいなような区分だったのが、
もう少し小さくて生産地区とか、
そうですよね、
東山地区とか庄津とかそういったところに出てた、ちょっと市町村がたくさんまとまった地域に出してたんですけど、
とはいえやっぱりね、香川県日本で一番小さい県とはいえいろんな市町村があって、それぞれにやっぱり違いますもんね、言っても。
そうですね、いろいろ予報技術も発達してきて、それぞれの災害、それぞれの市町村ごとぐらいの単位で警報が出せるだろうというそういう技術が進んできたこともあって、ちょうど10年前ですね、平成25年の時に市町村ごとに高松市では高松市に大雨警報を出すというふうに変わってきたんですね。
なるほど。
それから間もなくですね、住民の方々の防災対応をしっかりやっているのはやっぱり市町村、市町の、自治体さんですので、それまで県だけって言ったら変ですけど、県ばかり見ていた気象台なんですけども、県だけじゃなくて市町村に対してしっかりと情報を買ってもらって使ってもらわないと意味がないというふうな形で、東京の中でもいろんな検討会で議論されまして、今後は気象台ちゃんと各市町村としっかりと顔の見える関係を作って、ちゃんとやっていきましょうというような業務の変革ですね。それがあってですね、この5年ほど前から各市町村に対してしっかりと顔の見える関係を作っていくと、そういった取り組みをしていっています。数たくさんあるんですけど、それぞれの市町村に対して国のサービスをしていくというところで進めて、具体的に言いますと、例えば今数年前から最低年1回は、気象台長、高松の地方気象台長は、香川県内の各市町村の、首長さん、町長さんや市長さんに、直接お会いに行って、ご挨拶したりいろいろ意見交換をして情報交換をすると、で町同士ではなくて担当者レベルでも、最低年1回以上、打ち合わせをしたりして、まず顔の見える環境を平時から作っていこうということを取り組みをしています。それから市町村さんの勉強会であるとか、研修であったりとかに気象台協力していったり、あとはその避難情報と、気象情報を使って、シミュレーションしていくようなワークショップっていうのを、気象台がプログラムを作って、で市町村の担当者の皆さんにそれを、疑似体験してもらえるようなことをやっているんですけども、それを実施していくと、要するにその気象台が出る情報をしっかりと市町さんの防災対応、避難判断のところに役立ててもらえるように、理解してもらえるような取り組みをしているということを平時からやってますし、でそれらをやるためにチーム制にしてですね、あなたの町の予報官って気象庁で名前つけてるんですけども、香川県だったら西チームと東チームの2つに分けてですね、県内の西側の市町さんのことであればここのチームがやる、東側の市町さんであったらこっちのチームがやるっていうふうに、ちゃんともう専任のチームを分けて、やるっていう体制を構築しています。で、そういった平時からの連携の積み重ねを糧にして、緊急時にしっかりと電話でのホットラインであるとか、あとは何かあった時、災害本部を立ち上げたような時には、実際に職員が出向いていったりとかっていうようなことも、やれるような体制を今作っていってると いうことです、
はい、
それから災害が起こった後には、うん、自治体さんにこういう情報の出し方で良かったんだろうかとか、
うん、
これ役に立ちましたかっていうのを振り返りをやってですね、
うん、
次に生かすようなそのサイクルをちょっと作ろうというところで取り組んでいるところなんですね、うん、まあ、県は一つなんですけど市町、まあ、香川県であれば17 あります、はい、たくさんあるんですけども、まあ、そういうチーム制作って、うん、気象台が一丸となって、まあ、これを地域防災支援ってあの名前をつけてるんですけど、うん、それに今あの精力的に今気象台取り組んでるっていうのが今の一番の気象台のトレンドですね、
う
ん、
そうですね、はい、まあ、本当市町によって例えば川があるとか、
はい、
ちょっと地滑りとか崖崩れが起こる可能性があるような山があるとかって、はい、まあ、市町によっても全然変わってきますもんね。
そうです、海岸沿いであった高潮の影響もあったりしますしね、
はい、
はい、
その辺りしっかりと、まあ、市町の担当の方もそうですし気象台の担当の方もしっかりと把握して その時に応じた対応をしていく、速やかにやれるように体制を作っていると。
そうですね、コミュニケーションをしっかりとってやることを目指して今取り組んでいるってところですね、
はい、じゃあ本当にこれまで以上に地域密着という形で活動していただいているということなんですね。
そうですね、はい、
なるほどですね。まあ、本当にあの天気予報を発表しているだけの機関と思える方っていうのもたくさんいらっしゃると思うんですが、実は皆さんが住んでいる地域とも密接な関係を築き上げているっていうのが気象台なんですね。
そうですね、
はい、ではそんな高松地方気象台からですね、今回はお知らせの方もしていただければと思います。寺川さん、これからまあ暑くなってくるシーズンではありますし、
はい、
まあ、大雨がねやっぱり懸念される季節もなってきますけれども、
そうです、ね、
はい、
気象台からはですね、
はい、
あの暑さもそうですし、うん、雨もそうなんですけど、
はい、
まあ、備えてくださいっていうことなんですけども、うん、まあ、何から備えていいかっていうところはなかなか、
はい、
あの分かりにくい、いろいろあってなかなかっていうところがあるんで、うん、まあ、まずはですね、あの気象庁あるいは気象台、高松地方気象台のホームページをぜひ見てもらって、はい、あのなかなか使い勝手のいい情報がいっぱいありますので、はい、活用いただきたいということで3つ紹介させていただければと思います、
はい、
うん、まず1つなんですけども、はい、まず暑さですね。5月に入ってからも結構あの夏日になったりして暑い日になってますけども、
高松も真夏日を観測しましたよね。
そうですね、うん、週間予報であって、
はい、
まあ、天気予報もそうですけど7日先までの週間予報に、まあ、7日先までの気温って載ってるのは比較的ご存知の方多いですけども、はい、
そうですね、うん、
あのそこから先ですね、2週間先までの、まあ、気温だけですけども、
はいはいはい、
の予報っていうのも出してまして、高松市の週間予報っていうところにすぐ2週間気温予報っていうのがありまして、はいはい、そこを見ると15日先までの気温の、まあ、傾向ですね、
はいはい、
あの平年より高いだとかっていうところがグラフで分かるようになってまして、
はい、
いろいろな計画を立てる時の、まあ、参考にしていただければな、あくまでも気温の傾向で天気まで入ってないんですけども、はいはいはい、参考には寒くなるかな、すごく暑くなるかなっていう参考にはなろうかと思います。それとあの数年前から始めてるんですけど、環境省さんと気象庁での共同で発表している熱中症警戒アラートっていうのがあります。
これも見ますね、
はい、これはもう相当やばい状況になった時、うん、もう本当に熱中症になる危険が相当高いですよと、
は
い、いうことを、
はい、
あのお伝えするための情報でして、
うん、
熱中症警戒アラートがまあ、出るような状況っていうのは本当に気をつけてもらって屋外での活動とか制限したりとかって必要になってきますので、そういった情報にも注意していただければと思います。気象庁のホームページからも見えるようになっていますので、ぜひご覧いただければと思います。それから2つ目ですね、大雨に備えてなんですけども、大雨に備えてはまあ気象庁、気象警報、
はい、
注意報ほかいろいろな情報を出しています、うん、たくさん情報がある中なんですけど、一つ覚えていただきたいのはキキクルという情報を数年前から出し始めました、
はい、
これはあの地図情報なんですけども、
う
ん、
はい、
例えば大雨警報が出たり洪水警報が出た状況になった時に、うん、
はい、
それ先ほど言ったように市町村ごとに出るんですね、
うん、
市町村ごとに出るんですけども、まあ、市町村といっても結構広いと、
うん、確かに、
でその中で、
はい、
地図に表して1キロごとの1キロメッシュの地図なんですけど、
う
ん、
はい、
それに10分ごとで土砂災害であるとか、うん、洪水であるとか、
はい、
あとは浸水であったりする災害に対する危険度っていうのを5段階の色で、
はいはい、
黒、紫、赤、黄色っていう5段階の危険度で表していますので、
うん、
具体的に市町の中のどこで危ないのか、自分のところの家でどのぐらいの危険度があるかなっていうのを今地図上で分かりやすく見れるようになっていますので、うん、 自治体から出る避難指示を見て、まあ、避難を判断するというのもまあ重要なことなんですけども、はい、それよりも早い段階で、うん、自分の命を守るための避難の準備であるとかっていうのを進めていただく参考になると思いますので、はい、ぜひキキクルっていうのを覚えていただいて、まず何もない時でもちょっとご覧になっていただければな。大雨がどういうふうに降ってるか、はい、雨雲のレーダーっていうのはよくあの見られてる人はいるんですけど、
そうですね、雨雲の動きとかはしますよね、
はい、それは今実際にどれだけ降ってるっていう状況なんですけど、はい、まあ、それによって土砂災害がどのくらい危険が高まってるっていうのはちょっと違いますんで、例えば土砂災害っていうのは雨が降り終わった後しばらくしてから一番危険になるって言われていて、
うそうですね、結構あの時間差といいますか荒れたりします
よね。そうですね、あのもう大丈夫だわと思ってたらやられるということがありますので、参考にしていただいて、まだ土砂災害の危険とかまだ残っているんだっていうところを見てもらうのにも参考になるかと思いますので、はい、それと最後3つ目なんですけども、はい、気象庁のホームページの中の地域の情報の香川県のというところに高松地方気象台というページがあるんですけども、はい、その中でも現在あの気象台の業務紹介という動画を、ね、はい、載せているんですけども、うん、お子さん向けの、うん、学習の素材を掲載する予定です、うん、つるっと学習一口動画っていう名前をつけてまして、うん、まあ、そういったバナーを掲載しますので、はい、ぜひ見ていただき、あのお子様向けとしていますけども、要は分かりやすく、うん、分かりやすい言葉で解説することを目指してますので、はい、皆さんでぜひ見ていただければと思います、はい、これからもそういった動画をどんどん載せる予定ですので、うん、気象台あるいは気象庁のホームページをぜひご覧いただければと思います、
はい、まあ、僕も本当に今日初めて知るようなこともありましたから、こういったのお子さん向けでありますけど、これまであまり高松地方気象台っていうのをあまりご存知じゃない方とかも、こういった動画を見ていただければ詳しくね、
そうですね、
できるんじゃないかなと思います。
まず見てもらって、うん、そこから疑問が出てきたら電話で質問してもらったりもいいと思いますし、はい、まずは取っかかりとして使っていただけると嬉しいなって思いますね、はい、
まあ、高松地方気象台の方でこういった警戒情報など見ることができるよっていう知識を入れるっていうのもある意味備えではありますからね。
その通りですね、はいはい、
ぜひ皆さんも活用していただければと思います。というわけでこの時間は高松地方気象台防災管理官の寺川雅之さんに高松地方気象台の取り組みについてお話を伺いました。寺川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングのお時間となりました。今回は雨に備えるパート1をテーマに進めてきました。ぜひ皆さんも参考にしてください。次回6月の放送は6月28日水曜日です。なお FM 高松のホームページでも音声をお聞きいただけます。それではまたお会いしましょう。気持ち高まる高松市防災啓発ラジオ、この番組は高松地方気象台高松市危機管理課の協力でお送りしました。